뽀뽀 사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。このコーナーでは日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきます。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺っています。こんにちは、
よろしくお願いします。
まあ、今年はね節電の夏と言われてますけど、まあ谷川先生は富山と京都をあの行きされてますけど、やっぱり富山と京都温度違いますか、夏は。
違いますね。富山の方が涼しいですね。
過ごしやすい。京都の夏はまた特別ですからね。
盆地でね、暑い暑いですね。でも今年本当エコで、ちょっと私ら冷房嫌いな人はいい夏なんです。
あ、ちょっと助かって、冷え性とかね、
ものすごく冷え性ですから、ね、なんか特に女性本当に冷えにもう悩んでるんですけど、何かいい漢方薬は。
そうですね、はい、女性の7割はやっぱ冷え性って言われて、
7割ですか。
はい。でやっぱ漢方外来をやってても、うん、冷えの方は結構やっぱ多く来られますね。特に、うん、あの以前も話しましたけど、漢方外来って始めるだいたい7割から8割女性の方が多いんですけど、うん、もうその大半の方はやっぱり冷えを訴えられてますね。
あの体、私はあの体がもうめちゃくちゃスタジオで冷えて、もうストーブ許可もらって入れてたぐらい冷えてたんですよ。冷房が上から来てて、
夏場冷房上から来てて下
ストーブ入れてたんです、そしたらね、やっぱりがんが発見されたんです。
はあ、そう
だから、そういう悪いとこあると体って冷えるんですよね。
あ、それはあるかもしれませんね、は
い、だから冷えが怖いって自分では思ってる。
はあ、
やっぱり体冷やすと代謝も落ちたり、そういう、はい、いわゆるそのなんていうんですか、新陳代謝、細胞の生え変わりなんかが、はい、そうすると免疫力も落ちますし、はい、そうするとやっぱりその病気にかかりやすかったり、うん、まあ、慢性の病気も少し悪化したりとか、やっぱりいろんな意味ではやっぱり冷えっていうのは大敵ですね。まして今お話しあったように、現代人ってその冷やす方向にその生活が、クーラーもそうですし、冷蔵庫にしたって、今昔僕が生まれた頃なんて冷凍庫なんかなかったですけど、今むしろ冷蔵庫は冷凍庫の方が大きいぐらいなので、だから一年中その冷やすものが身の回りにあるわけですね。
で会社とかね、その冷房の温度がもう男性目線というか男性肌感覚で設定されること多いですからね、
うん、どこでもそうですよ。背広着た男の人の温度にしてあるんですよ。
そうか、まあ、クールビズと
スーツを着た、
ね、クールビズでだいぶね上着を脱ぐ人多くなりましたけど、そうそうそう
そう、女の人はまた本当のスリーブ で、
そうですよ ね
やってくるから、男性社会ですよまだ
ね、まあ、そういうところでもね、冷えは万病のもとなんていうふうに言われますけど、うん、やっぱり体を温める生薬、はい、処方っていうのはあるんですか。
そうですね、代表薬はですね、ブシっていう生薬があって、
ブシ、
これはトリカブトの根っこなんですね。
え、トリカブトっていうのなんかあんまり良くない、
死んじゃうじゃないですかね。
トリカブトは劇薬なんですけど、ただトリカブトを生で食べたらもちろん死ぬんですね、
はい、
ただそれを、まあ、その熱処理を加えて、で、あのアルカロイドを解毒するんですね、そうすると有効成分が残って、それが体を温めたり新陳代謝を上げたりする元になるんですね。
ブシ、
ブシ、
ブシ、武士は武士と書くんですか、武士の侍ですか。
武士はじゃなくて、ね、まあ、衣編にですね、こうつけるっていうですね、ふ
つける、
つける
人間に、ね、はい、え、寸ですか、
はい、あるいは渦っていうふうにも言われるんですけど、
渦
っていうのはあのエボシっていうんですか、
あのカラスっていう字ですか。
そうですね、カラス、そうですね、
はいはいはい、
トリカブトの花がそういうエボスにこう似てるんですね、それでそういう名前がついてるんですけど、非常に紫色の美しい花が咲くんですね。美しいものにはこう毒があるっていうのは、まあそういうものを例えるんですね。
毒々しいでしょ。
え、美智子さん、
はい
、まあ、毒舌なところはねかなりありますけど、
でもそのトリカブトってもよく間違ってね、はい、
よくあの山菜と間違えて食べちゃって、はいはいはい、数年前にもやっぱり家族が亡くなったっていう不幸な例があるんですが、うんうん、それをもう解毒することによって体を温める薬としてよく使ってます、ね、これもともとアイヌの人たちが熊を射る時の矢毒として使ってるんですね、
はい、矢の先につけて、
矢の先につけて、で熊を射って、で熊が麻痺して、それを、まあ、熊は皮は着て、はい、で肉は食べるんですね。で結局その麻痺してる、はい、そのトリカブトがある肉を人間が食べたら、うん、また麻痺しちゃうと思いきや、ね、生で食べる人いないので、煮たりするわけですね、
はい、
あの鍋にしたり、はい、そうするとそこで解毒されて、で温める成分が入ってくるわけですが、うん、トリカブトのその有効成分が入ってきて、で痛みも取ったりするんですね。痛みを取ったり温めたりするので、 だから非常にリーズナブルなんですね。まあ熊さんにはかわいそうですね。昔アイヌの方々はそうやって扱っておられたのはその武士っていう称号です、
ね。あ、なるほど。
でもすごい発見ですよね。その毒っていう人間からすると本当にもう相入れないものをなんとかこういい方に使うっていうすごい知恵ですよね。
そうですね、はい。
はあ。でその生薬飲む時にも特にこう注意が必要だったりするっていうことはあるんですか。
そうですね、今ほども言いましたけどちょっと熱をある程度加えていかないと、うん、その毒性が落ちていかないので、うん、ですからその大体武士ってその、煎じて飲む時なんかは十分時間かけて煎じるとですね、うん、ただ今は粉末になってちゃんとその周知武士末って言ってその解毒されたものがちゃんとあるので、うん、その解毒されたものをまあ調剤調合して飲むのが今のまあ、やり方ですね。
ああ、そうですか。
やっぱり冷え性の女性にはそれおすすめになります。
そうですね、やっぱ新陳代謝が下がっている人とか、はいはい、まあ、低体温の人とかそういう人たちにやっぱり武士ってかなり使います。
1ヶ月ぐらい飲み続けた方がいいんですか。
まあ、結構長くやっぱり続けますね。
ずっと続けて、
あと食用状ももちろんしない
です。ああ、はいはいはいはい。
じゃあその年中こう、まあ、冬はもちろん寒くなりますからあれですけど来年の夏をめどにっていう感じでもう一年中処方しておいた方がいいんですか。
まあ、季節によって少しあの量を加減して、
はい、
冬場は多くしたりとか夏場は少なくしたりとか、うん、そういうふうな感じで、まあ、1年を通して処方しているのが、まあ、一般的なやり方です、
うん。もう今私なんかこうしてもう1枚持ってるわけじゃないですか。 これがもういらなくなるという、
ね、そうなれば一番最高ですし、
嬉しいね。そうなったら
で外からではなくて自分の体の中から、は
い、そういうことですね。まあ、新陳代謝を上げていくことですね。
漢方をまあ、試してもらいたいですね。
そうですね、
この夏、まあ、冷房のね、
冷え症の人こそなんですね。
こそ、
つまり西洋医学の中には冷えを取るっていう薬がないんですね。
は
いろんな薬ありますけど、はい、冷え症の人に治療する薬って実はないんです。
で一番得意分野でもあるんですか。
そうですね、一番得意分野ですね。
そしたら血流と冷えを治すっていうので漢方のお世話になろうかな。
うん、
ね、
ね、
そこが一番のやっぱり得意分野だし、
はい、
あの特に女性がやっぱり一番悩んでる部分がそこの、まあ、血の巡りが悪いっていうこととやっぱり冷え症ってことですよね。
うん、まあ、冷えでお悩みの方、
はい、
それからこれまでのいろいろな治療でうまくいかない、
はい、
違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです。来週も引き続きお話を伺います。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。谷川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなどいろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木みちこの
脳活ラジオ。